はい。平成の21年、本日は5月17日、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。ヨハネの福音書、20章、見ていきたいかなというふうに思います。一節、この後、イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された、その表された死体はこうであったということですね。これ復活のイエス・キリストがですね、弟子たちに表されたということを出ております。で、復活のイエス・キリストに関しては、分かることは、たまに出現するんだ。で、しょっちゅうずっと復活した後、ずっと毎日ですね、今までと同じように朝も晩も夜も行けばイエス様の顔がいるって、そういうものではなかったみたいですね。で、時々出てこられる。あとはいないって私は幽霊みたいで失礼ですけども、そういう感じですよね。これ3度目の出現だって、もっと後の方に書いてあるんだけど、で1回出て2回来られて3回って、そういう感じなんですね。だから一つはそのことがあります。でイエス・キリストは復活されたんですけども、その復活されたキリストの出現っていうのはところどころであった。もう一つは、明らかにこのヨハネの福音書を見た限り、弟子たちに復活の主は現れてくるということであります。で、このことは何か語りかけがあるのかもしれないなと思いました。で、あるのかもしれないし、もしかすると違うかもしれないんですけど、私の、個人的に、思うには、蘇りの主に会うということですね。また蘇りを経験するということはですね、もしかすると、クリスチャンにとって非常に大事なことではあるんですけども、でもいつもいつもではないっていうことなのかなというふうに思わされています。で、昨日、メッセージをしている方が いて、昨日の土曜日メッセージの訓練があって、そこで聞かれた言葉はどこですか。ローマ書の6章の5節でしたね。確かこのあたりでメッセージされたと思ったんですけども、そこでまさに復活のことが書いてあります。5節、ローマ書6章5節、もし私たちがキリストに過ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです、で、いうことですね。で、我々、弟子たちは復活の死を経験しました。で、同じ意味合いで我々もある意味では、復活の死を経験しなければいけません。なぜなら、我々の生まれつきの体っていうのはですね、死とか罪を犯していってしまう。で、生まれつきのままで犯して、歩いてると、ろくなことはないってことですね。しかし、復活の主に出会い、復活の主を経験するならば、それは私たちによって命となり、また助けとなる。そういうことが、このロマ書で書いてあるんですね。復活とも同じようになる。復活を経験するということを書いてるわけですよね。で、これは本当なんであります。そのことと関連して何か、もしかすると、神様が語っていることがあるのかもしれないな、というふうに思っています。で、一つは、復活の主って、たびたびみんなが会わないと同じようにですね、復活のキリストに経験すべきなんだけども、我々はあらゆるところで復活のキリストを経験すべきなんだけど、そんなしょっちゅう経験するわけじゃない。で、特に、だけど、弟子は特に経験していくんだって、復活の主に会っていくんだということを、そんな風に、私個人としては感じられました。で、もしかするとそうかもしれません。違ってるかもしれませんけどね。で、我々はもちろん復活のキリストの顔もあって、トマスみたいにですね、釘の跡に触ってみたいとか、ね、それで確信持つって、そうもいいかもしれないですけども、でも我々今の時代の我々のクリスチャンにとって非常に大事なことっていうのは、明らかに我々は罪とか死の中でもんですけども、復活の死を経験していくことだっていうことをですね、ぜひ覚えてください。で、我々いろいろ問題ありますけどですね、でも主が、我々の歩みにおいて、復活の死を経験していくなら、強められます。で、それはよく思います。この間も、おかげさまで、セミナーをすることができました。で、 で、まあ、4回目ともなるとですね、えらい準備しないで、この間は、割とそんなに準備しないで、まあ、1回だけのセミナーだったことがあったんで、時間がある程度節約できてよかったかなと思ってました。それがいいかどうかわからないですけど、喋る前、若干ちょっといろんな事柄で、ちょっと私疲れててですね、今日ちゃんと喋れるのかなと思っておりました。でも、いざメッセージの時になった時です。ああ、なんか、結構力が湧いてきてですね、で、それはまあ、他に祈ってくださる方々もおられて、それでかなと思ったんですけど、ちゃんと喋ることができました。で、感想を目指していただいたんですけども、とんでもないメッセージだとは幸い書いてなくて、良いことを書いて、まあ、これを通していろんなことを示されたというような方がもうおられて、非常に感謝でありました。で、その時思いました。やっぱり自分の力でないようなものだとか、またはそもそも私は、人前であんまり喋るの好きではありません。今でもあんまり好きじゃないんですね。もともとですね。でも、それは委ねるわけですね。で、今日は、ちょっと私は内気だから喋れませんって、そんなことセミナー開いてて、同じと言ってるわけいかないんで、喋るんですね。でも、その時に、復活の力を感じます。自分の力じゃないんだ。なんか喋ってたなとか、なんか、もうちょっと、別のことを喋ろうと思ったんだけど、なんか神様がこう導いてるなとかですね。それが的確だったりとかですね。ああ、これはやっぱり、キリストの力が与えてるかなというふうに思います。で、そんなものであるということを覚えてください。で、でも、一つは、弟子がたびたび復活の死に会ってるということは、ポイントがあります。で、逆に、群衆がキリストに会ったって、復活のキリストに会ったってあんまり書いてないですね。そういう箇所ってありますか？私が見た感じではあんまりない感じなんですけども。どうぞこのことを覚えてください。皆さんが弟子の歩みにポイントがあるかなというふうに私は思っております。で、復活のキリストを経験すべきなんですけども、群衆の歩みを知って、群衆の歩みって砂なんですよ。聖書の理解ではですね、砂の上に家を建てたとか歌にありますよね。子供さん、砂の上に家を建てた、雨がザーザー降ってきて、その家はぺっしゃんことか、聞いたことないですか？そういう歌がある。ぺっしゃんこダメですよね。あんまり復活のキリストも経験してない。復活の、群衆は復活のキリスト見てないんですよね。文字を見た限りね。これは絵に描いた文字であります。復活のキリストを経験することになってるらしいって、そういう噂があるって、私も聞いた。でも、実際はないわよね、とかいう。それは虚しいですよね。だから、ぜひ、弟子がそれを経験するなら、我々も弟子の歩みを知ってですね、絵に描いた文字ではなくて、どうぞ生きた足をですね、経験していきたい。私も非常に感謝であります。自分の虚しきの能力だけから言ったら、大体人前出ると、大体こう、なんかこうパニックってですね、わけわかんないこと喋って、大体ちょっとした途中でやめてもういいやっていう、そういうパターン多かったんですけども、でも神様のある意味で、喋ったらまあちゃんと喋れるようになってですね、これは恵みであります。で、これは復活のキリストの力がですね、働いて初めてできることかなと思います。で、そういうことを経験しているクリスチャン人生って非常に感謝であります。自分のないようなものをですね、経験できる。ぜひこれはでも明らかに弟子のことを語ってますので、これをぜひ経験し、またこの方をですね、見るような生き方をしていっていただきたいと思います。で、2節、それ、22節、シモン・ペテロ・デドモと呼ばれるトマス、ガリラのカナのナタナエル、ゼベダヤの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロは彼に言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその絵は何も取れなかったということですね。まあ、当然ですけども、船っていうのは一つの、私の理解では、一つの例えではないかなというふうに思います。例えば、イエス様は言われました。畑っていうのも例えですね。で、畑に、種をまきますね。で、そこから麦が立って、そして麦が成長してパンになりますね。だから、畑っていうのは明らかになんか、この、御言葉をまかれる、御言葉の種をまかれる場所として、教会とかの例えじゃないかなと思います。で、また、羊の囲いっていうのもね、これもまた教会の例えから、羊は明らかにクリスチャンの例えですからね。で、船っていうのもまた一つの例え、教会の例えではないかなと思います。 船で魚を釣ります。でイエス様は明確に言われました。ペテロたちに、私はあなたを人間を取る漁師にしてあげようって言ったんですね。で人間、魚なんですね。魚なんであります。釣られるんです。で、クリスチャンの一つの例えは、羊とかですね。これは清い動物として、羊ですけども、もう一つのクリスチャンの例えは、魚であるというふうに言われています。魚は何かというと、水の中でしか生きられない。水の中で生きる生き物としてのクリスチャンの例え。水は明らかに精霊なんですね。だから、その精霊の水の中にガーッと繰り出していく、ものとして船ってやっぱ教会の例えかなというふうに思います。で、彼らは、弟子たちは漁に行くっていうことですね。まあ、主の弟子だったらね、漁に行って、そして船に乗り込む。まあ、今で言うと伝道に行くっていうことですね。で、教会に乗り込んで、教会の中でこの教会を拠点に伝道活動を始めようっていうことなんですね。でも、3節の後に悲しいことに、しかしその世は何も取れなかった。なんですか、釣りの用語で坊主とでも言うんですか、ダメだったんですね。で、よくありますよね。我々も経験します。この辺で、府中の駅前で、路傍伝道やったりしてるんですけどね、誰も来ない。一緒にやりませんでしたか？やりましたよね。で、度胸はつきますけどね。で、信仰は深まりますけどね。人は大してくれませんね。何も、今日も何も取れなかったって、今日もって言っちゃいけないんだけど。鳩が逃げてた。そういうことですね。で、ダメだった。で、4節、夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども、弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。で、ここ覚えておいてください。イエスと弟子は親しかったんだけども、弟子には分からなかったって言うんです。これ不思議ですよね、復活の。このことは後で見たいと思いますけど、こう書いてあります。で、5節、イエスは彼らに言われた、子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた、はい、ありません。イエスは彼らに言われた、船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。ってことですね。で、明らかにこれは他でもあったような出来事ですけども、イエスの言われた通りに、言われたところに網を下ろしたら、たくさんの魚が取れたって。まあ今で言えば、教会にたくさんの人が救われて加わったということであります。で、これがポイントであるということを覚えておいていただきたいと思います。要は、主がどう言われたかってことですね。だからこれは我々今、教会の立て上げとかですね、教会の基礎というようなことを神様が語られているんですけども、明らかに主が語っています。一つは主が家を建てるのでなければ、家作りの金土は虚しい。これは別に街道建築とかですね、木造の家を建てる、教会を建てる、そういうことを言ってじゃなくて、教会という神の家を建てるのに、主が建てた教会でないなら、いくら家作りとか牧師とか役員が頑張ってますが、虚しい。結局はどこか潰れちゃう教会になっちゃうぞってことを言ってると思うんですね。それを示されています。で、だから主に聞いていきたいと思うんですね。で、どうぞ、ここに書いてあるように、一種のイエスの言われた通りに網を下ろしたら人が救われるというこのポイントを覚えていきたいと思います。で、これを我々も信じております。だから、どのように、教会を小と小さいとはいえどもですね、教会を建てていくなら、どのように主が言われていくかということを聞いていきたいと思います。だから、一緒に、いろんなね、スタッフミーティングとかしてるときは、必ず予言してですね、祈りの中で、主がどのように語ってるかっていうのを聞いていきたいと、少なくとも形ではそうして、して実際でもそうしていきたいというふうに思ってます。で、で、神様はきっと方法を我々の教会にも示してくれるんじゃないかなと思います。で、今示されているのは、ここで、ついでなんで言いますけども、一つは、ちゃんと弟子の歩みの人をきちんと立て上げるということですね。もう一つは、我々の教会としては、出版に御心があるかなと思っています。出版で本当にその、本に書いてるような、ように、世の中が変わっていって、そして、半ケースが本当に出ちゃったりしたらですね、ちょっと、教会に注目する人がいるかなって。まあ、我々、たくさんの人を集めることが、第一目標ではありません。ポイントは、
この教会として神様が語っていることを、今の時代に関してのことをやっていきたいというのが第一主題でありまして、人数とは第二、第三のことであるんですけども、ただ、この場所を見てもいいように、分かるようにですね、全く何も取れないで取れた方がいいでしょうから、そういう意味では、すぐ言われたことをですね、していきたいかなというふうに思っております。
で、何せそこでイエスの愛されたあの弟子が、ペトロに言った主です。するとシモン・ペトロは、主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだということですね。で、まあ、水に飛び込むのに上着をまとうのはどうかなと思わないでもないんですけども、まあ、裸だったので、上着を着て飛び込んだって、聖書的にこれ理解できますね。要するに、裸の恥を表すなとかですね、主に会うときに裸の恥を表すなっていう箇所もありますので、我々は衣を着て、主の前に出ることができるように求めていきたいというふうに思います。で、他の箇所で、書いて、ありますように、これは、どこですか、黙示録7章14節ですかね。黙示録7章14節。13節つけましょうか。読みます。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たんですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艦内から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたんですってことです。だから衣が白くなってる。そういう白い衣を着ている。ここポイントであります。で、血によって白くする。これは血は、イエス・キリストの血であります。で、それの、衣は、よって白い衣、綺麗な衣を着て、で、それで神の前に出られるって、そういうとこに、ポイントがあります。だから、どうぞ、我々は、裸の自分を見るなら、汚れがあったり、罪があったりとかですね、そういうところであります。しかし、衣を着るとですね、そういう部分って隠されます。で、私なんかもですね、裸になったら実はこの、斧あたりに盲腸の傷があるんですけど、縫った後があるんです。結構何針か縫ってるんですけどね、そういう裸の恥っていうのは、服を着ていれば言いません。それと同じように我々も罪のあるものであったり、弱いものとかですね、あるんですけども、そういうところは隠したいんですけども、幸いにも主は、義の衣をくださいます。で、白い衣で洗ってくださるんですね。で、だから、全くそういう罪見えない。そういうものを用意してくれるんですね。だからそれは、子羊の血で洗うっていうことはですね、どうぞ覚えてください。で、世の終わりにことに関して、明らかに聖書が警告しているポイントは、我々を洗ってくれる、贖ってくれるその血をですね、汚れたものとみなしたりとかですね、その血はおかしな血だとかですね、そういう問題が出てくるんです。で、そういう言葉がヘブル書に出てきますよね。恵みの御霊を侮りですね、自分たちが贖ったその血を汚れたものとみなす者たちが厳しい裁きあるってことが書いてありますね。ヘブル書にありますよね。で、私なんかはその箇所をずっと若い時から見てきてですね、そんなことをするクリスチャンっているかなと思ってたんですけども、これからあり得るだろうと思います。これから反キリストともにセミナーで言いましたように、契約を結ぶ人たちって明らかにこれ血とか、キリストの血と契約と、反語的な意味合いで、交わすんです。で、反キリストのそういう例とかですね、反キリストによる助けとかですね、そういうものを受け取っていく人たちっていうのは、逆に、キリストの、自分をあがなったキリストの血をですね、汚れたものとみなすようになっている。それは、反キリストの霊を受けると、そうなっちゃう、自然に。だって、悪霊とキリストの霊、何の関わりもないですからね。悪霊を受けちゃったら、明らかにもう、神の聖霊はもうなんか、見るだけで怒り狂っちゃうかもしれないですね。
それは笑い事でも、または SF の世界でも、未来小説でも、物語でもありません。これはイエス様の時に明らかに起きてくるみたいです。群衆たちは明らかにおかしな例で惑わされて、変な例を受けちゃって、サタンの例で惑わされて、で贖いにしてあるね、たっとえ贖いしてあるキリストがですね、ものすごい反逆者を覚えてですね、こいつを抹殺せずに置かれるか、うわーっとこう頭がテンパるみたいですね、すごい感情が刺激されて、キリストを非難したんですね。これは型であります。再度繰り返されない。でその時反旗する熱狂的な拝んでですね、で正しい礼を受けている人たちがうわーっともう非難する人が出てくると思います。これは他人事ではありません。だからその時多くの人が贖いの血を汚れたものとみなすだろうというふうに思います。でも我々においては前もってそういうことを神様は警告しておられますから、決してそういう過ちに入ることはない。しかしたとえこのキリストの血、また聖霊のですね働きを拝めていきたいと、そう思います。でそこがポイントですね。で7節に、そういうことですね。で7節、そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った主ですって。だからこの時に初めてたくさん魚が取れた時に初めて愛された弟子ってペテロですけども、復活の書を理解したんですね。これは非常に不思議であります。非常に親しいはずのペテロやヨハネ、人間的に知っているはずのペテロやヨハネも復活の書を理解できませんでした、初めから。でマグダラのマリアもあんなにキリストを愛してたんだけど分からなかった。復活のキリストが目の前にいるんだけど、そもそも管理人だと思ってしまった。人間的なこの常識や理解では復活のキリストを知ることはできないんだということを分かります。でも逆に語りかけですよね。ペテロ、ヨハネもね、この事実を見て、これはキリストが働いたんだって、これは復活のキリストが働いたんだって理解しましたね。だからそんなもんなんじゃないかなって、我々も復活のキリストを我々の生活の中で経験していかなきゃいけないんですけども、それって人間的な力では多分理解できないんでしょうね。でも聖霊が教えてくださるんですね。私もそうです。この間セミナーでちゃんと喋った時、これは絶対自分の力じゃない。これは明らかにこのキリストが働いたんだ。ここでエバっちゃダメだって。話うまいでしょとか言っちゃダメだなと思いました。これは主だ。この時ヨハネがね、主ですって言ったように、私もやっぱり思いました。これは主だなと。そんな風にして我々は復活の主を経験していくんですよ。人間的には分かんない。一体神がいつ働くか、キリストがどこを働くかさっぱりわからない。でもその時々実際経験してて、これは神様が働いた、キリストの復活の力が働いたなって、そんなふうに経験していくんじゃないかなというふうに理解しています。で17節8節、しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた、陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死因の中から蘇ってから、弟子たちにご自分を表されたのは、すでにこれで三度目であるということですね。で、非常に対照的であります。前の方ではですね、五節で、子供たちを食べるものがありませんねと言ったんですね。彼らは答えた、はい、ありません。これはだから食べるものがない時なんですね。で、で食べるっていうのは、中華丼を食べるとかですね、私が散歩するところでよく長崎ちゃんぽんとかありますけどね、ちゃんぽんを食べるとか、そういう問題じゃないです。問題じゃないですね。この間一度だけ入りましたけどね、そういう問題じゃありません。でも、ポイントは、聖書的に言うパンと ブドウ酒、今日もね、生産で受けたパンとブドウ酒。パンは御言葉を指すと理解します。で、ブドウ酒は聖霊の働きであると思うんですね。で、ここでパンと魚が、イエス様が用意されたんですけども、これも同じ意味だと思います。パンはまあね、御言葉のパンと同じで、魚は先ほど言いましたように、水の中で生きる手間。だから聖霊の関係してるんですね。だから、これも明らかに、パンとブドウ酒と同じような意味合いであるというふうに思います。これが我々の食べるものとして必要になってくるということなんですね。で、これがないんですね。で、世の終わりの時になると、明らかに御言葉の基金があるって書いてあります。あれはどこですか？記憶聖書ありますよね。御言葉の基金があるって書いてありますね。で、黙示録でもありますよね。なんとか一度ないとかですね。パンと、ブドウ酒を損なうな。書いてありますよね。だからそういう基金が来るんです。だから別に油が売れなくなったということだけじゃなくて、明らかに御言葉の基金であるというふうに思います。食べるものはありませんね。で、また、他のところでありますよね。真夜中にパンを求める人とかありますよね。友達が来たけど出すものはないんだって言うんですね。パンを見つかしてくれないか。で、3っていう数字は、こういう、食べられない時と関係してるかなというふうに思います。で、これ、3というのは、もしかすると、3日目のミレニアム、今はそうですけども、それと関係しているかなというふうに思います。で、食べるものがない、出すものがないという時代。で、今はまさにそういう時代かもしれません。教会でなんかメッセージ語ってるんだけども、全然ポイントがずれてしまってですね、今の時代と関係ない。で、聞くとね、某福音派の教会では、レムナントのようなメッセージをそこの教会ではしてるのかなって聞いてみたらですね、そもそも週末の話なんかしてない。週末の話してない。それはまずいんじゃないかいと思ってますけど、やっぱり時代認識って違うんですね。イエス様言われましたよね、今の時代悟らないような偽善者だよって言われましたけど、全然悟ってないなっていう、全然タイムリーじゃないし、今の時代見分けてないなと思います。だけどでそれでもやっぱりそれでちゃんと牧師は成り立ってんです。その教会どこの教会か知りませんけど、そういう教会多いらしいですけどね。で、私なんか牧師は食っていけないですけどね、自慢してるわけじゃないですけど、でそういうところ結構人が来たりしてですね、で世の中不公平だなと思わないでもないんですけども、それはともかくそんな時代であります。でもそうであってもこれポイントは食べるものはなかったけども、イエス様はちゃんと食べるものを与えてくれたということであります。で、これはイエス様ご自身が用意してくれたんですよ。13節を見るとですね、12節でね、さあ来て朝の食事をしなさいって言って、主がいかにも用意してくれたか。13節でイエスが来てパンを取り、彼らにお与えになった魚も同じような。これ明らかにイエス様が、食べるものをくれたということであります。で、ここにポイントがあるということを覚えておいてください。で、我々はメッセージを受けるべきだし、説教を聞くべきなんですけど、ポイントは変なね、反キリストからのパンとかでダメなんです、そういうのですね。そんなじゃなくて、キリスト自らが、分けてくれたパンであります。で、これは聖書が暗示していることであります。4000人の給食とか5000人の給食を見ていくときわかることはですね、イエス・キリストが祝福をしてパンを割いた。それを弟子たちが配るんですね。50人とか100人で草の上に座らせて食べるわけですね。これは明らかにメッセージに行くと関して言ってるんです。50人、100人というのはね、教会の単位、教会、一つの教会は大体単位ですよね。そこに弟子たちが行ってパンを分けるわけです。これ弟子たちは奉仕者です。牧師とか、そうですね、奉仕者ですね。で、牧師たちがいろいろメッセージするんだけど、ポイントはキリストが割くってことなんです。祝福を持ってですね。そこがポイントであります。そうじゃないとですね、反キリストから分けられたパンなんか食べたらろくでもないことだって、滅びに行ってしまいます。だから、ポイントはイエス・キリストが割いてくださる。で、それメッセンジャーのポイントっていうのはですね、ちゃんとキリストからのものをもらってくるっていうことがポイントであります。いろいろ技術的なこととかね、ちょっと、下を向いていましたねとかですね、ちょっと視線が、聴衆に向いてませんでしたねとかね、いろいろそういうメッセージの訓練の授業に言われるんですけども、それもポイントでないとは言わないですけど、一番目のポイントじゃないですね。ポイントは、キリストからのものをもらってくるということですね。そうすると、ちゃんとメッセージになるということであります。で、それで、食べられる。ここで、弟子たちはきちんと食べてですね、 朝の食事をとることができました。で、ここがポイントなんですね。我々も今の時代を生き抜くことができるようなですね、食事をすべきであります。食事抜きだとね、ふらふらって貧血で倒れちゃったりですね、しますけども、そういう食事を受けるべきであります。で、ポイントはイエス様がくださるということであります。で、これは祈って求めていくときに、メッセンジャーの能力関係なしに、明らかにそのように主に求めていくときに教えられます。で、前の、ちょっと前の箇所ですけどね、マグダラのマリアのことが復活でちょっと前の人出てくる。まあ、20章かどうか出てきましたね。この箇所を読んで、この箇所をいざメッセージするというときですね、この箇所を読んだ。読んだときですね、主に祈りました。なんだってこの、20章を見ると、20章の1節からずっとマグダラのマリアのことが出てくるんですね。どうしてマグダラのマリアが一体なんでしょっちゅうこの人が出てくるんでしょうって、神様に祈りました。で、なんで、一体マリアと何の関係があるのか。どうしてしかし弟子たちは復活の死に会わなかったっつうの。ペテロとかヨハネ、ニュースを見るとですね、墓まで来てんだけど、見ないで、さって、会いないやつってすぐ家に帰っちゃったんです。で、マリアとは違うんですよ。マリアはずっと立ち止まって、泣いて待ったんですけど、そしたら、イエス様に会った。復活の死に最初に会ったのはマグダラのマリアなんですね。一体これってどういう意味合いで、なんか語ってることあるんでしょうか。ずっと長い間聖書を読んできた人はよくわかりませんでした。で、今回よく祈りました。一体マグダラのマリアと復活と何の関係があるんでしょうかって祈ったんですね。そしたら、ふっと神様が教えてくれました。これはマリアが、キリストを愛していて、で、マグダラのマリアっていうのはですね、他の箇所を見るとですね、罪深い女として出てくるんですね。で、立法学者の家だから招かれた時ですね、みんなが、その女が入ってきて、で、そのところにイエス様が招かれて、そこに、立法学者の家なんだけど、そこにマリアが入ってきた時、みんなが冷たい目で見たんですね。このイエスは分かってるのか、この来た女が、罪深い女だって分かってるのか、ね、ちゃんと見分けられるのかどうか、神の器かどうか見てよって、こう、冷たい目でみんな見てた。そしたら、マリアがね、涙で、足を濡らして、イエスの足を濡らし、髪の毛を拭ったとかですね、紅葉を、キリストに注いだとか書いてあるんですね。で、そこの箇所を思い出しました。ああ、そういう人だったよね、マリアは。その時、神様教えてくれました。これは、マリアは、明らかに、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてですね、主であるキリスト、神をですね、愛している人なんだな、と分かったんですね。だから、で、その人が、そういう人がまさに復活の主に最初に会ってるんだな。で、理屈じゃないんだな。要するに、見た感じでね、そんな風に悪く思われたり、なんか、ちょっと不本意な感じなんですけども、でも、人からのことじゃない。要は、その人が、心から、神を愛し、キリストを愛している人がですね、最初に復活の主に会う。これはどうなのか。最初にもしかして、その人が復活するということかもしれないし、または、クリスチャン人生の中でも復活の主を経験していくということを言っているのかもしれないけど、何しろ復活の主を経験していく。しかも最初なんですね。明らかに語りかけがあるからというふうに思いました。で、何を言いたいかというと、我々が知恵がなくても、主がパンを用意してくれるということです。これは明らかに、パンも、魚も主が用意してくれた。それをちゃんと用意して食べればいいというだけでありますね。これ信じていくときに、確かに与えてくれるんですね。でも、他のものを頼っちゃうと違うんですね。メッセージって言うと、仲介者に頼っちゃう人いるんです。で、私も自慢じゃないですけどね、進学校以前言われました。仲介書読めって、買わないとダメだって。で、私選択があったんですね。で、そういう意味では良い進学生ではありませんでした。先生の言うこと聞かなかったですからね。で、その時、6、7万円ぐらい出せば、なんか、新聖書仲介かなんかシリーズ全部買えたんですね。そのくらいのお金はありました。働いてたからですね。でも、買ってそれに頼るかどうか、また別なんですね。で、そこで私は、明らかにそれ、主が望んでないの分かったんで、買わないで、で、主に頼ることにしました。ダニエルがそうでしたよね。ダニエルが、その、王の言った食物食べないで、でも、主によって、 守られるかどうか試してくれって言って、で試してダメだったらもう全然メッセージもないのできなかったらしょうがないけども主に頼っていこうって決めたんですね。仲介者なしでいこうって。で先生教師にバレちゃったりしたらしょうがないけど、さすがにそれ以降言われなかったんでバレなかったんでよかったんですけど、でもそういうふうに定めたらですね、ちゃんとその後ずっとメッセージを与えてます。今もう10年以上前ですけどね、今に至るまでメッセージでなくて困ったって今のところはないですね。すごいなと思いました。だからこれ主は与えてくださるっていうことなんであります。だからどうぞこのことを覚えてくださいね。ましてそんなメッセージの訓練している人はですね、どうぞ覚えておいてください。その場限りいいっていうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、ちゃんと神様が与えてくださるということであります。信じるとそうなんだってことですね。そこまでにしたいというふうに、思います。ね。